NHK ポッドキャスト。
今朝はヨーロッパの人の往来をめぐる動きについてヨーロッパ総局の関紀夫記者に聞きます。関さん、おはようございます。
おはようございます。
ヨーロッパの人の動きについて、先週イギリスで不法に入国した人たちをアフリカのルワンダに強制的に移送するための法案が議会で可決され、議論を呼びましたね。
はい、イギリス政府は難民認定を申請するため不法に入国する人たちへの対応が財政を圧迫しているなどとして、アフリカ東部のルワンダへ資金援助と引き換えに強制的に移送する計画を進めているんです。この計画、イギリスの最高裁判所は去年11月、移送された人がルワンダからそれぞれの出身国に強制送還される恐れがあり、違法だと判断しました。ところが政府は、移送された人たちをルワンダから送還しないことを保証するとした協定をルワンダ政府と結んだ上で移送する計画は法律の適用外で問題がないとする緊急の法案を議会に提出。そしてこの法案が下院に続いて先週22日に上院でも可決されたんです。難民の支援団体などは人権侵害だとして強く反対するなど議論を呼んでいます。
で、このイギリス政府の厳しい姿勢なんですが、どのような背景があるんでしょうか。
はい、イギリスにボートで入国しようとする人が過去最多を上回るペースで増えていることがあります。でイギリス政府によりますと、イギリスで難民申請をするためフランスとの間のドーバー海峡をボートで渡り入国しようとした人は一昨年4万5000人を超えました。でこれは2018年に統計を取り始めて以来最も多い数字です。去年は2万9000人余りと減少したんですけれども、イギリスのメディアは今年は先月までですでに5000人に迫り過去最多を上回るペースだと伝えています。不法入国に悩まされているのはイギリスだけではありません。ヨーロッパ全体でも増加傾向でして、今年6月に予定されていますヨーロッパ議会の選挙でも対策が争点の一つになりそうです。
このヨーロッパ各国は国境管理を強化する方向なんでしょうか。
はい、実は一概にそうとは言えません。不法入国に対する取り締まりは強化する一方で、人の合法的な往来は活性化したい国が多くなっています。ポストコロナの経済を下支えする狙いもあるのかもしれません。冒頭にお話ししましたイギリスをめぐりましては、ヨーロッパ委員会が今月18日18歳から30歳までの比較的若い人たちが EU 加盟国とイギリスの間を一定の条件の下で自由に往来できるよう新たな協定の締結を目指すと発表しました。就労や留学など最長4年間の滞在を認める方針だということです。また遡って先月末には東ヨーロッパのブルガリアとルーマニアが EU を中心に加盟国内の自由な移動を認めます宣言協定という枠組みに参加しました。一部の加盟国が不法移民の増加につながることを懸念しているため、ブルガリアとルーマニアは陸路での出入国審査は続いているんですけれども、空路では加盟国との間の審査が原則としてなくなりました。宣言協定参加国は29カ国に拡大し、域内の住民およそ4億5000万人と私たち日本を含む海外から訪れる人たちが移動の際に恩恵を受けることができます。安全などのため不法な出入国には厳しい姿勢を強める一方、人の往来は拡大し経済などへの効果を促すヨーロッパ、今後の動きも注視していきたいと思います。
はい、ヨーロッパ総局の関紀夫記者に聞きました。